川崎ショータイム
川崎スイッチオン。
木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ今週もやってまいりました。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫るツッコミどころ満載、でもためになるバラエティートークでお送りするコミュニティ情報番組、川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間でございます。本日メインパーソナリティを務めますは、私、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんです。元気素敵大好き。そして本日私のお隣にいるのは、
はい、川崎生まれ川崎育ち、自称
あおすすめだつーってなっちゃった
川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ他のスイッチオンファミリーもね、ここでいつもご紹介しているんですけれども、はい、番組プロデューサーのシチューさんは本日別のお座敷、そして小杉のマドンナ、まあどんな人でおなじみの DJ 恵子は AD としてスタジオの裏からね、番組を支えてくださっております。写真パシャリでね撮ってくださってますね。
ありがとう恵子さん、
ゲストの方も今ピースしてねお写真に写っておりますよ。
はい、
はい、そして本日の番組コーナーのゲストの方、今ねピースされたのはどなたかなと。
ピースされたの映ってました今、
電波に映ってた、電波には皆さんにねお届けできたかな、ね、はい、そんなゲストの方の、ご紹介もいたしますね。
はい、お願いします。
町のため、町で暮らす人のため、愛着の持てる大好きな町づくりを目指して日々活動する皆さんをご紹介している小杉スイッチオン。本日は武蔵小杉の大好きを大切にする企業と行政とのコラボレーションを特集。町の情報発信サイト、この町大好き武蔵小杉の運営やタウンクリーニングを主催する武蔵小杉東急スクエア、そして私たちの暮らしのため日々業務に当たっている中原区役所、コラボレーションのきっかけ、企業行政それぞれの思い、そして第2回子どもお絵かきコンテストについて武蔵小杉東急スクエアから島田由紀子さん、そして中原区役所から地域振興課の高橋総志さんをゲストにお呼びし、たっぷりとお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
声が聞こえました、ね、ありがとうございます。これからどんどんいろいろお話振りますの で、はい、で楽しんでいってくださいね。
はい、よろしくお願いします。
さあ、皆様からのお便りもメッセージもどんどんねお待ちしておりますよ。はい、特にメールテーマはございません。ゲストの方への質問もお待ちしております。お便りをいただけますととても励みになりますので、ね、ぜひ投稿してみてください。はい、皆様からのお便りはパソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、または番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。フェイスブックもあるのでそちらでも大丈夫です。またそうだ、公式 LINE も、ね、
そうでございます、
はい、できたんですよ。
できました。
LINE の方でね、小杉スイッチオンと検索していただくと公式 LINE が出てきますので、
出てくるようになった。
あ、出てくるようになってないかな。
まだなってないんですよ。
失礼いたしました。ね、もしあの LINE のね公式ホームページじゃないよ、公式の LINE アカウントね、うん、はい、見つけてくださったらぜひぜひお友達になってください、はい、そちらからもねメッセージをお待ちしておりますよ。
お願いします。
採用された方で住所と本名が記載されている方には小杉スイッチの素敵な特製ステッカーをプレゼントします。ぜひ集めてみてはいかがでしょうか。さあ今日これからの川崎市中原区のお天気ですけれども、最高気温は30度ですが、私の体感かな、うん、ちょっと過ごしやすいかなってね、
な
思います。
なんか体狂っちゃったのかしらと思うよ ね、
ね
なんかね、
まあ、暑さにそう慣れちゃったのかな。30度っていうと、あ、30度かと思ったんですけれども、うん、ちょっと過ごしやすい、
ね、ちょっと真冬って感じですよ。
そうですね、なんか今の発言でちょっとこういう感じを
感じてしまいましたね。気温が下がりましたね。
省エネですね、エコですね、ありがとうございます。
はい、さあ仕切り直していきましょう。
仕切り直したかった。
はい、
仕切り直した。
最高気温は30度ですよ。
はい、はい、
で午前中曇り空で若干今お日様が顔を出してきているのかな、うん、はい、で 顔を出してきているので、ちょっと紫外線レベルがまあまあ強いということなんですよ。はい、なので曇り空ではありますけれども、うん、あの日焼け対策をね行ってくださいね。はい、そんな川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております川崎に住まうあなたが主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉店。食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
79.1 メガヘルツ川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送で、また小杉スイッチオンのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいておりますでしょうか。武蔵小杉から発信、武蔵小杉の地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでこれから、そして今を全国に、また世界にまで発信しております川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は私、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルロお姉さんと、
はい、ガブのリーダーおしゃべりさんとゆゆです。
はい、さあ今日は7月7日ということで、何の日でしょうか。
何の日かしら。何の日？
何の日？死んじゃ
った。死んじゃった。
ポッキーの日です
ね。ポッキーですね。
ポッキーでしたっけ？
口にね、両手に7本ずつ持って。
そうですね。手に食べましょう。ですし、
はあ、手に余る。
指こぼしじゃないよとして食べる日。
ね、
ガコですか、ルロネさん。
いや、違うと思うんですけれども。ね、おかしいな。島田さん、何の日ですか、今日。
もしかして。
もしかして。もしかして、
今日大喜利の番組かなんかになりました。
番組の方向性が。
かな？
もしかして七夕です。
あ、
あかね。
そう。
七夕だったの。
七夕でしたね。ポッキーの日かと思ったんですけど、
今日これか。
そのノリで、
ね。疲れるぞ。頑張ろう。
はい。ね、いろんな意味で疲れちゃいますけれども。はい、七夕でございますよ。
そうですよ。
はい、七夕と言ったらね、ポッキーじゃない
ですか。ポッキーに引っ張られるっていう。
ずっとちゃいましたね。ポッキーじゃなくて、短冊。
そ
う、短冊に願い事を書いて、はい、こう、笹に飾って、うん、パンパンはしない。
そうですね。
パンパンはしないですけども、織姫様と彦星様がね、願い事を叶えてくれるという、うん、そんな逸話の、
う
ん、はい、
そうですよ。
7月7日ですけれども、うん、皆さん、今までどんな願いを書きましたか？そして、今年はどんな願いをしたいですか？
あら、うん、
じゃあ目がちょっと熱い視線を。
わかりました。
はい、
すごくちょっと七夕なんで、うん、すごくロマンチックな話になっちゃうんですけど、はい、僕今週月曜日火曜特にぎっくり腰の背中バージョン、ぎっくり背中っていうものが発症しまして。火曜日起きられなかった。
あら、それは大変だ。はい。
で、まあ今日までなんとか、少しずつ動けるようになって、今日ようやくここにたどり着くことができたんですけど。
お会いできてよかったです、
本当に。はい。
今短冊を渡されたらすぐに、健康という2文字を、しっかり太字で書こうかなって。
大事ですね。とってもロマンチック。
はい。すいません、島田さん、ハードル上げちゃって、申し訳ないです
ね。そうですよ。
はい。ロマンチックな健康のお話をね、聞きましたが、島田さんいかがですか？
私はもう、ドストレートに。
はい。
いくら食べても太らない体に、お腹がいっぱいになるまで好きなものを食べ続けたいですね。
うん、あ、素敵です。私もね、そしてゆうゆうも、ね、
よく食べますからね、ここの人たちね。
ね、よく食べる、暴飲暴食。
暴飲暴食。
いや、でも暴食してますよ、我々は。
甘いもの食べて、酸っぱいもの食べて、
もう無限
甘いもの食べて。
食べたいですよね。やり
たい。仕草を見せて差し上げたい。
めちゃめちゃ可愛らしかったですよ、今。
ねえ、そんな食べても太らないという願い、うん、そしてゆゆは、
ああ、そう言われると何ですかね、うん、どうか夢見ヶ崎動物公園のお祭りができますようにかな、
うん、あ、そうですよ
ね、
あのこの情勢と前は台風とでもう3年続けてお祭りができてなくて、そうなんですよ、我々のホームなんですけど、今年の秋こそって思ってるけど、ちょっとねまた増加傾向にあるから、
またちょっと徐々に増えてき
て、そうどうなるかしらと本当にドキドキしておりますけれども、はい、願いが叶うといいな。
ねえ、皆さんの願いが叶いますように。
ふるお姉さんはどうなるかしますか。
どうしようかな、平穏な日々が過ごせ
ます。なんでですか。
心からこうなって
そう、まあね、平和が一番ですよ、
一番ですね、
はい、というね、それぞれの、はい、願い事、
平和のうち健康と食べても太らない体ができるということですか、
は
い、
ね、そんなところでしょうか、うん、ね、皆様短冊にどんな願い書きますか。こういう願いを書くよなんていうね、お便りや情報をお待ちしております。
ましょう、
はい、パソコンやスマホから、また公式 LINE から小杉スイッチオンのウェブサイト、失礼いたしました、ちょっとおかしくなっちゃったね、
なんですね、
はい、パソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、はい、はい、ね、番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます、はい、また公式、LINE のアカウントもありますので、はい、そちらからもお待ちして
お待ちしてます。
はい、それではここで1曲聴いていただきましょう。まず1曲目のリクエストは島田さんからでしょうか。
はい、
はい、
シャイニーという K-POP アイドル のメンバーの一人のオニュさんという方の、キラキラという曲を流したいと思います、はい、こちら小田和正さんのカバーと
おります。キラキラ、はい、ね、どんな曲なんでしょう、聴いてください。皆様聞いていただけましたでしょうか、はい、ね、K-POP アイドルさんの楽曲ですけれども、ま
あ、カバーした日本語の曲ね、
そうそうそう、うん、でもなんかね、ほんと原曲にすごく沿っているような忠実さもね、素敵でしたね。
ちょっと玉畑み
たいなのが
キラキラってね、狙っての選曲ですか。
ちょっと狙ってます、やっぱり。
ありがとうございます、
そういうことにさせていただいて、
はい、
昨日買いに行ったって出ましたよね。
あれ、あれ、そうです、今日のために買いに行って
くださったかな、渋谷まで走っていきなり、
あら、小杉じゃないんだ
っていう。ありがとうございます。さあ、次のコーナー進んじゃいましょう。
はい、
はい、続いてのコーナーは武蔵小杉周辺情報のコーナーでございます、はい、このコーナーでは武蔵小杉や小杉からアクセスしやすいエリアのお出かけ情報などをリサーチしてご紹介しております。本日はゆうゆうから情報をお届けします、は
い、お届けいたします。昨年かな、その1年前かなもね、これぐらいの時期にご紹介したような気がするんですけれども、うん、川崎の夏の風物詩として、市民の方はもとより全国から、親しまれております、はい、川崎大師の、風鈴市についてお知らせしたいと思います、うんうん、はい、川崎大師風鈴市ね、リスナーの皆様も足を運ばれたことある方大勢いらっしゃると思います。私もね、うん、大人になってからは行ったことないけど、子供の頃何度か、はい、行ったこと記憶ありますね。ルロネさんも確か行ったことあるってね。
そうなんですよ、
以前ねおっしゃってたのも覚えてますよ、はい、うん、お二人はどうですか、ゲストのお二人は
行ったことあります、
ありますか、風鈴市、
風鈴市テレビで川崎の風鈴市の映像が出て、くまモンの風鈴がパッと映ってたんですよ。あ、僕めっちゃくまモン好きでグッズ集めてるんで、それ見たよ翌日に買いに行きました。
すごい。
即行動です、ね、
そうですね。島田さんいかがですか。
いや、私初耳です。
初耳ですか、はい、じゃあ今日ねこの情報を聞いたらぜひ明日は、
そうです、
ね、はい、ちょっと風鈴を買いに走っていただきたいんですけれども、うん、はいはい、今ね高橋さんからの、の口からくまモンというふうに、出ましたが、川崎大師にですね全国各地の、都道府県の風鈴が集まるんですね、うん、なのでまあくまモンもそうですし、各、日本各地のいろいろな伝統の製法ですとか特徴のある、風鈴が並ぶんですけれども、まあまずね川崎大師のことちょこっとね知らない人いないと思うけど一応お伝えしますと、本名というか本当のお名前は、金剛山金、難しいね感じなんですよ金剛山金城院平賢寺というそうです。
難しい、全然
違うんですね、全然違うけど、通称私たちは川崎大師とか、あとは厄除け弘法大師なんていう風にね言ったりもしますね、はい、ボロボロの厄、この厄をねことごとく、洗い流してくれる厄除けの大師として、とにかくむ昔から有名なところでございまして、観光はもとより全国から熱い信仰を集めている神社でございますが、 ここその川崎大師で風鈴市始まったのは1996年だそうですよ。先代のね、皆さんが、あと商店街の長老たちが川崎のね、夏をこう盛り上げたいというような気持ちで始めたもので今年で27回目を迎えました。コロナ禍前はですね、境内やその周辺に特設会場として会場を設けまして、そこに風鈴をねわーっと並んで風鈴のその中をこうみんな巡りながら、見ることができたんですけれども、昨年と今年は、まあね、コロナウイルスの情勢もありますので、ということで店舗巡りということで川崎大師の表参道や仲見世の協力店40店舗ほどに、協力をお願いしまして、そこにお店の軒先に風鈴が並ぶ形で、
そういうスタイル
の、そうなんです。なので、まあ、逆にだからこう巡りやすいといいますか、通路をこうずっと歩いていくと風鈴がずっと並んでいるよっていうような形です。なので別に風鈴屋さんじゃないけど普段は甘味どころだけど軒先に並んでるとか、そういうことになりますね。はい、そこで風鈴が並んでいます。ただ、今年はですね、さらに展示、販売はしないけれども展示をするのを境内でやってくださるんですって。なのでなんて言うんでしょうね、以前のような特設会場の雰囲気をちょっと味わえそうだよっていうふうに、言われております。はい、そんな、風鈴市ですね、読んで字のごとく風鈴がね、いろいろ売られているわけでございます。はい、それ以外にも風鈴をね売ってくれるだけじゃなくて、いろいろね週末予定イベントが開催されまして、早速今週末は苔玉風鈴っていうののね、珍しいけど苔玉ですよ、
苔玉の
使った風鈴が販売されるとか、
本物なんですか、ね、
本物、苔玉を使った風鈴ねとか、あとはこれね、なんかちょっと気になるけど、中見世通り商店街ではコスプレイベントが開催され
ます。
何のコスプレかは詳細は分かり次第ということで、まだ今のところ分かりません。
ちょっとワクワクし
てね、何かあれこれ感じが騒いじゃう、
サブカル好きなので、
そうですね。はい、そしてね、同じく今週土曜日はフロンターレ風鈴も販売されるそうです。ね、フロンターレと川崎大師風鈴市のコラボ風鈴が販売されるそうです。
それも気になりますね。
こちらサポーターさんはね、ぜひぜひ足運んでいただきたいですね。あとはちょっと先ですけど、7月23日土曜日なんかは、今度は NEC レッドロケッツさんとのコラボの特設ブースも設置されるということで、選手もいらして販売をね、してくれるそうですよ。はい。というね、地元にも密着、そして日本全国の、風鈴が楽しめるという風鈴市ですけれども、ちょっと遠くて足運べないよとか、ちょっとね、お出かけね、控えておこうかななんていう方は、インスタグラムというアプリね、SNS で会場の雰囲気を伝えるためのライブ配信を検討中ということ、ちょっと面白いってね、試みですけれども、そんなことも検討されているそうですので、気になる方ね、インスタ、SNS チェックをしてみてください。あとは、遠方にお住まいの方ですとか、お出かけ不安のある方のためにはオンラインショップもございますということなので、オンラインで手軽に風鈴でお買い求めいただくこともできます。あとそう、ここでお便りが一件届いておりまして、ちょっと読みますね、お便りね。はい、私は、一年中部屋に風鈴を飾っておりますが、夏は扉を閉め切るため風鈴の音は一切聞こえませんというお便りいただきました。プロデューサーシチューさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
でもね、季節限らず風鈴の音、癒しの効果もありますから、はい、ぜひね、お家に一ついかがですかということでございまして、はい、川崎大師風鈴市は、開催中でございます。8月7日まで開催です。開催のお時間は、午前10時から午後4時まで、店舗により異なりますので確認の上お出かけください。詳しくは各種 SNS ホームページをご覧になってください。
はい、ゆいありがとうございました。
はい、ありがとうござい
ます。涼しげな情報でしたね。
はい、
はい、以上武蔵小杉周辺情報でした。時刻は14時20分を回りました。続いてのコーナーは、毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答のコーナーでございます。
パフパフパフが必要なところなので、ね、ちょっとお願いします、
ね、パフパフパフパフ。はい、大丈夫ですか。
大丈夫ですよ。
はい、いきますよ。さあ、本日この丸バツクイズにお答えいただきますのは、はい、はい、武蔵小杉東急スクエアから、いらっしゃいました島田由紀子さん。
はい、
はい、 マルバツクイズどうですか、自信のほど。
どうですか。
自信はあります、
うん、あります。あ、
はい、
素晴らしい。問題出すのは悠々なんですけども、ちょ
っと優しい問題にする予定だったんですけど、難しいやつ選んでもいいですか、うん、
ちょっとね、難易度上げてみた。
ちょっと8問ぐらい出してい
ただいて、8問ちょっと小さい番組が終わったな、番組終わっちゃいますね。じゃあその8問分の難易度の、ね、これにしますよ、今日は問題をね、ちょっと、はい、いきましょうか。
いきますよ。
はい、では参りましょう。ラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中村警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当はどなたかしら。
川崎純情小町の八塚ゆずです。事件事故を目撃したら110番していいか迷ったらシャープ9110へ相談してください。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ゆずちゃん、ありがとうございます。さあ、ゆゆ、問題をお願いします。
はい、はい、それでは島田さんに問題です。
てれん、はい、じゃじゃん。
自転車は原則車道通行だが、歩道上を通行してもいい場所もある。丸か×か。自転車乗ります？乗りますよね。
でもここ5年ぐらい多分乗ってないかもしれない、
そうなんですか。普段何で移動されるんですか。徒歩？
足？
足その足はね、うん、そのじゃ あの自転車に乗ってるところをちょっと想像していただいて。
そうですね、うん、
原則車道通行、まず、はい、そもそも これももしかしたら引っ掛けかもしれませんし、うんうん、歩道上を通行できる場所なんてあるわけないかもしれませんので、うんうん、さあどうでしょう。もう一回問題言いますよ、うんうん、自転車は原則車道通行だが、歩道上を通行できる場所もある。あるか×か。
×
×ということは、まあ、歩道上は通っちゃいけないよってこと
ですね。通っちゃいけない。
はい、とにかく原則を守りましょうということで、自転車は歩道を、通行できない、まるで×ということですね。あら、じゃあちょっと待ってください。ピンポンピンポンブーブーブーのセットを ね、はい、いいですか。じゃあもう一度改めて答えは
×
×。正解はどうだ。あら、そうなんです。自転車にあまり乗られないということなので、
はい、
ね、間違っちゃったということなんですけれども、はい、これはですね、歩道通行かという標識がある、そういう歩道だったら自転車も通行していいんだそうですよ。そうなんです。ただ歩行者優先ですので、歩道は、うん、はい、歩行者を優先して注意して、通行してください。はい、ということでございました。
はい、はい、
じゃあ次、自転車乗られるときはちょっとそのね、標識を探しながら気をつけて乗ってくださいね。ね、はい、はい。
高橋さん、ちなみにご存知でした？
もちろん。もちろん。
どうなのかご存知だったんです。
もちろん。なんかその大丈夫だろうなと思ったんですけど、はい、なんかその状況が車が来てて危険を回避するときだけはいいよっていう
状況に応じて
条件かなって思ってたんですけど、そこがちょっと違ったですね。
すごいですね。なんかこう、うん、ま、ね、ただの罰で終わらせないっていうところがね、
フォローをしっかりね、
素晴らしい、ナイスコラボでございました、ね。
いや、もう答えないっていう安心感、考える余裕がありましたね。
完全に安心なさってましたね。で、自分じゃなければね、安心できますもんね。
そうですね。
はい、
ということで、ハイパスを受け取ったお二人でありがとうございました。
ありがとうございました。さあ、安全安心は中原からということで、今日の安全安心一問一答はここでおしまいでございます。はい、さてさて、おまさて、お
まさて今日ね、笑いっぱなしですから、なんか、
そうなんですよ、ね、そうそうそうそう、はい、まあ気を引き締めてね、いきましょうね。はい、お待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーです。
いらっしゃいませ。
もう先ほどからね、楽しいお声、笑い声を聞かせてくださっています、はいはい、ゲストの方、うん、2名いらっしゃっているんですけれども、うん、もう一度ご紹介させてください。町のため、町で暮らす人のため、愛着の持てる大好きな町づくりを目指して日々活動をする皆さんをご紹介している小杉スイッチオン。本日は武蔵小杉の大好きを大切にする企業と行政とのコラボレーションを特集。
町の情報発信サイト、この町大好き武蔵小杉の運営や、タウンクリーニングを主催する武蔵小杉東急スクエア、そして私たちの暮らしのため日々業務に当たっている中原区役所、コラボレーションのきっかけ、企業、行政それぞれの思い、そして第2回子どもお絵描きコンテストについて、武蔵小杉東急スクエアから島田由紀子さん、そして中原区役所から地域振興課の高橋宗志さんをゲストにお呼びし、たっぷりとお話を伺います。ということで島田さん、高橋さん、はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあさあさあ、お二方、まずラジオをお聞きの皆さんにね、自己紹介をしていただきたいんですけれども、どちらから自己紹介します？
じゃあ、はい、はい、私から自己紹介いたします。
はい、
武蔵小杉東急スクエアでイベントとか、企画を担当しております島田と申します。よろしくお願いします。
お願いします。そして
はい、お願いします。中原区役所のもじゃもじゃ丸メガネこと高橋と申します。
もじゃ丸メガネ、
よろしくお願いします。
準レギュラーみたいなところありますから。
そうですね、来月からパーソナリティなんじゃないかっていう噂も流れてるぐらい、
ね、じゃあ座も狙っているんですね。
じゃあ譲らないぞということでやるんですよ。
はい、
表に今日島田さんの、ね、あの保護者参観というふうにさっきおっしゃってたけれど、
大きく手を振ってくださってます。
パート2が、
そうなんですよね。あの武蔵小杉東急スクエアの中村さんっていう方なんですけど、
はいはい、
完全にもじゃもじゃ丸メガネっていう用途が私と被ってまして、
二人お会いしたらどちらかしらってなっちゃうぐらいそっくり。
そうですね、小杉に二人はいらないので、しっかり話をしないとなと思ってる。
あら、話つけられますか？大丈夫ですか？
それちょっと後でスタジオ裏にお呼びして、
はい、
裏にやりやりたい
でしょうか。とても素敵な方です。
はい、穏便にお願いしますね。
はい、お名前もう一度。
はい、
あちらが、まるまる、まるまるもじゃめぐれ。もじゃもじゃまるめがねさんの方が、お名前が
中村さん。
中村さん、はい、はい。はい、大きく手を振ってくださってます。
お隣に女性の方
が、ね、女性の方は、
7月から中途入社された山崎さんですね。
山崎さん。
よろしくお願いします。穏やかに見守ってくださいますね。
中原区役所の応援が来てないの、
は
い、若干
おかしい
ところではあるんですけど。も
うスクエア優勢です。
そうですね。優勢ですね。
ちょっとあの、本業頑張ってるということで、はい。ご勘弁いただける
ために。
は
い。
いつもありがとうございます。
頑張ってくださってます。ありがとうございます。さあ、そんなね、和やかに楽しく進めておりますよ。さあさあ、先ほどね、ゲスト様ご紹介文でも、うん、あの第2回子どもお絵描きコンテストというふうにリスナーの皆さんにお伝えしたんですけど、はいはい、この第2回子どもお絵描きコンテストって何ですか？
はい、こちらが武蔵小杉東急スクエアと中原区役所さんでコラボしたお絵描きコンテストとなっておりまして、
うん、
はい、川崎市のに住む小学生の皆さんから、うんうん、私が暮らす武蔵小杉の自慢をテーマに、
う
ん、絵を募集いたします。
お、子どもたちが、描いた絵を募集してるってことなんですか？
そうですね、はい、
うんうんうん、そっかそっか、この企画、お絵描きコンテスト、あの、うんうん、東急スクエアさんと区役所がコラボということなんですけれども、
面白いですよね。
ね、行政と企業となかなかないコラボレーションですけど、そもそもコラボすることになったきっかけって何かあったんですか？
そうですね、こちらがもともとスクエアの方から中原区役所さんにご相談した企画になってまして、
うんうん、
このお絵描きコンテストのゴールというか目標が、
はい、
武蔵小杉とかその周辺に住む小学生に街について考えてもらって、小杉にはこんないいところがあるなとか、
うんうん、
ここが武蔵小杉の自慢だなっていうふうに武蔵小杉の魅力について再発見してもらって、より自分たちが暮らす街を好きになってもらいたいというところがお絵描きコンテストのゴールになっています。
うーん、
より武蔵小杉をいい街にしたい、より武蔵小杉に愛着を持っていただきたいという思いが中原区役所さんと一致したからこそ叶った企画となっております。
なるほど。
もともとその区役所ですとか小杉の企業さん同士のコラボレーションあんまりなかったんですけど、
うんうんうん、
その2019年に区役所が主催で、あのいろんな周辺の企業さんとお声掛けをさせていただいて、
うんうん、
一回その働く人向けのストレス解消イベントっていうのを やらせていただいたことがあって、あの恵子さんもあのその時お酒飲んでたんです
けど、ね、やってまた発散されるのね恵子さんは本当に、ね、
はい、ちょっとそれがご縁で、そのイベントの後にあの当時の東急スクエアの支配人の方から、はい、ぜひあの一緒に何かできないかっていうアプローチを頻繁にいただいて、で最初に具体的に何かあの企画があったわけではないんですけど、いろいろコミュニケーションを取って関係性が出来上がってから、今あのお絵かきコンテストをはじめとしたいろんな連コラボレーションに発展してるっていう、そんな流れがあったんですね。
そうだったんですね。ストレス解消イベントから ね広がるとい
やそういうコラボレーションしましょうよってさ、アルロネさん、はい、よく私たちもこういうね、うん、ステージ活動してると声かけあったりとかするけれど、うんね、正直なところ実際にそこでじゃあ何かできるっていうのって本当によしやるぞってやらないとできないっていうことないですか？
そうなんですよね。なんか口約束だけど、
そうそうね、言い方がね、口約束にどうしてもなりがちだけど、そこをちゃんとコラボが、ね、
実現させているっていう、う
ん、そうですね。な多分ある意味最初からあのこういうことをやりましょうって話しなかったのが良かったのかなと思って、実はお互いのお困りごとなんですかみたいな形で、うんうん、結構あの当時の支配人さんが区役所に足しげ通ってくださったってこともあって、じゃあお互いの条件とかいろいろ困りごとが分かってからお互い考えて、じゃあこういうことやってみましょうってなっていうのが結構結んでるのかなって思ってますね。
なるほど。お互いのなんて言うんでしょう、足りないとこじゃないですけど、うん、補い合って、うん、ね、一つのものに突き進んでこう実現するって素敵じゃないですか、うんうん、
素敵です ね。
ちょっとこれについてね、いろいろ深掘りしていきたいと思いますよ。
はいはい。
さあ、そんな経緯があってコラボをしている、企業さん、そして行政ね、二、うん、つの
お二人なんです
けれど ね、 ですけれども、はい、さあそのコラボの成果として実感していることってね、ちょっと聞いてみちゃおうかなって。まずはじゃあ行政目線で高橋さんから。
はい、はい、ちょっとこの後にもご紹介させてあげるんですけど、うん、この絵描きコンテストで最優秀賞になると、はい、武蔵小杉駅の階段に大きく絵が、
う
ん、展示されるっていう、
そうですね、
スペシャルな
特典が、ね、
去年も私見に行って、ね、写真撮ったんですけど、うん、
ありまして、うんうん、でそのこういったそのお絵かきコンテスト自体の企画みたいなものはやっぱり民間企業さんの方がすごく、うんうん、あのイケイケなホームページとかイケイケなチラシとか、
新
しいものをあの作っていただけるんですけど、実はあの階段ってあの行政が管理している道路なんです、ね。一般的にあんまりイメージがないと思うんですけど、ああいうところに展示するよってなった時に、あの僕たちの役割があの発揮できるようなところなので、お互いの強みを生かしたコラボレーションで最大限に効果を生むみたいなことができたのかなって思ってます。
プラスとプラスが、ね、大きなプラスになっている
って言いましたね。
じゃあ島田さん、企業側からはいかがですか？はい、
そうですね、先ほどのお話にもあった通り、やっぱり商業施設だけだと、駅の階段を装飾するなんてもうとてもとて もう不可能なので、う
ん、不可能なんだ。
そこで中原区さんの力を借りて駅の装飾ができたっていうところがすごく大きいですね。
2つの企業と行政が手を取り合って一つのことが実現できた、
不可能になったところですからね。なってしまったね。
そうですね。素晴らしいじゃないですか。さあそんなね、不可能が可能になってしまったこのコンテストなんですけど、うん、はい、去年ね第1回目行われましたよね、うん、去年のテーマの私が暮らす未来の武蔵小杉でしたっけ。そう、その第1回目の反響はいかがでしたか？
気になる
ね。気になるね。
はい、昨年度あの初めて第1回を昨年度やらせていただいたんですけど、うん、
はい、
やっぱりなんか毎年恒例でやってるイベントとかってもう認知度が広まってて、うん、当たり前のように応募してくださるような方っていらっしゃるんですけど、うんうん、初めてっていうところがあったので、どれくらいの方が出してくださるのかなっていう不安はあったんですけど、うんうんうん、初回にもかかわらずやっぱりスクエアさんと区役所ダブルで告知をさせていただいたってこともあって、うんうん、130件をいただいたりですとか、あとはその僕が区役所に応募ボックスを置いて、はい、その作品の受付をしてたんですけど、うんうん、その時にあのお子さんの作品持ってこられたお母さんから、うん、あのちょうどコロナ禍でなかなかお子さんも外に遊びに行けないっていう時期に、うん、こういう企画すごいありがたいっていうのを、うん、あの別々の方3名ぐらいからお声掛けいただいて、
うん、あの
多分他の皆さんもそういうふうに思っていただけたのかなと思って、うん、そのようなあのいい反響をいただきましたね。
そういう生の声が聞けるってね、嬉しいですよね。 さあ第1回目が私が暮らす未来の武蔵小杉というふうにねテーマをご紹介したんですけれども2回目もテーマがあるんですよ ね。その他応募方法などなど教えてください。
そうですねテーマが私が暮らす武蔵小杉の自慢なんですけれども、うん、この自慢場所でも建物でもうちのおばあちゃんの笑顔超可愛いでも何でも大丈夫です。
何でもいいんだ。
で、応募用紙なんですけれども中原区役所さんとあと武蔵小杉東急スクエアの館の中でもお配りしてますので、うんうん7月11日から応募用紙設置しますので、うん、皆さん取りに来ていただけると来ていただいて絵を描いて応募していただけるとありがたいです。
はい
皆さん7月11日から
ですね、はい、来週月曜日から、
うん、いつまでできるんですか応募は、はい、
8月末まで8月の31日まで、31日まで、
はいうん、夏休みのね、
うん、宿題とか自由研究なんかも、ね
う
ん、
ちょうどいい、
うんうん、いい時期ですね うん、そしてテーマね私が暮らす武蔵小杉の自慢何でも OK、
何でも OK、
ね、ということですけど、まあこのねコンテスト小学生のお子様が対象ですけど、島田さんと高橋さんなら武蔵小杉の自慢どういうイラストを描きますか？
そうですね、うん、僕は仕事柄武蔵小杉周辺の方々といろんな方とお会いする機会をいただいているので、うんうんうんめちゃめちゃ素敵な人が多いっていうのがすごく自慢なんですね。で、まあ、例えば小さい頃公園とかに思い出があったりするっていうことって多分物理的な場所っていうよりかは、うん、そこで仲いい友達と遊んだっていう人っていうところが思い出の中心だったと思うので、そうですね、うん、今の僕は結構武蔵小杉を歩いてるとこのビルを見ればルルお姉さん
ありがとうございます。
ゆうさんを思い浮かべたりとか時スクエアさんを見るとあの島田さんと中村さんもいらっしゃるするので、なんか武蔵小杉駅の街中の建物からホワンホワンって人のイメージが浮かんでるみたいなそんな絵を描きたいなって思ってます。
素晴らしいですね。
居酒屋には DJ 稽古がいるってことでいいですか？
なるほど。ほわからめて。
ほわからめてね。ほろよいの。
なるほどね。
島田さんいかがですか？
そうですね。私、武蔵小杉にそれこそこう配属になるまで、うん、結構武蔵小杉ってタワマンがいっぱいあって、
うん、
タワマンに対してあんまりこういいイメージが正直なかったんですよ。台風のその悪影響とかもいろいろあったので、災害ですかね、もあったので。でもここに配属されてからそのタワマンの夜景がすごく綺麗だなっていう風に思って、人が暮らしてる明かり、うん、その夜景がすごく綺麗だなと思ったので、うん、私は夜景の絵を描きました。
夜景
ロマンチック、
ねうん、素敵。いやいいですね、人とのつながり、人とあと光、夜景光、
うん、
ねえゆいゆはどう
です、もしルルお姉様もしかしたら描きたいかもしれないけど、はい、私はもうやっぱこのスタジオを描きたい。
あスタジオ、
まあ、もっと言ったら小杉スイッチオンっていう番組を自慢したいですね。そうやっぱスイッチオンにも、うん、あのいろんな方が今まで私とねるるお姉さんが加入する前のいろんな方が出てくださった歴史も含めて、うん、あのスタジオのことだけじゃなくてフワンフワンフワンってそれこそ人の顔がいっぱい出てきてみたいなのをね描きたいですね。
うん、いいですね。私もなんかその話からいろいろ聞いて、うん、DJ 恵子の肖像画描こうかな。
いいですね。これめちゃめちゃいいですね。
オファーありましたけどどうします？
いやなんか話してもいいですか？なんかまあ小杉スイッチオンの絵、ね、描きたいなってちょっと思ったんですよ、うん、ゆうゆうさんの人で、うん、やっぱりまあね過去にいろんなあのおんちゃんさんとかね、うん、あといろんなゲストさんとかいらっしゃいましたけど、うん、今あの、うん、顔ってDJ 恵子さんだよなと思って、
DJ 恵子今夜酒進んじゃうね。もうね、飲んじゃう。
そう、うん、肖像画描いちゃおうかななんてちょっと今思っちゃいました。
その小杉駅の階段に DJ 恵子の顔が大きく描かれてたらもう。
選んでそうですね。
センセーショナルですよね。
この放送聞いてくれた小学生もしくは親御さんがちょっとこのアイデア受け入れてくれないかしら、
ね。どなたか書いてくれないかしらね。
書いてほしいですね。
3、4通来るんじゃないかな。
募集中です。
はい、お待ちしておりますよ。
面白い。ね、でも本当何でもいいんですもんね。
そ、ね、
ういうことでもいいんですもんね。
いやこれはなんかいろんな会話も盛り上がりますね。どういう絵描くなんて、うん、子供たちの中でも僕こんな絵描くとかね
そういう話題作りにもなりますし ね、
まあ、単純に今小学生の方々がこの街の自慢っていうので何を表現してくるのかって結構僕ら全く予想ができてない部分があって、予想
できないですね。
それがすごく楽しみですね。
小学生の目線で何を描いてくれるんだろうっていう。
そうですよね。
去年も結構面白い作品もあったので、はい、やっぱり自慢をテーマにしてどれだけ どんな絵が集まってくるかすごい楽しみです。
主催側もねワクワク楽しめるっていう、ね、そう
待ってる大人たちもすごい楽しみですね。
いいですね。さあ今回はその第2回、あ、ごめんなさいね。私が暮らす武蔵小杉自慢第2回、お絵描きコンテストについていろいろお話聞かせていただきましたけど、他にはどんなコラボを考えてますか、今後。
はい、実はその今年の2月に、東急スクエアさんと、区役所でこれから一緒に地域の魅力を作っていきましょうっていう協定で書面を交わさせていただいたっていうことで、それまでもいろいろコラボレーションさせていただいたんですけど、ここからさらに本腰を入れてやっていこうっていうようなことがありまして、例えばこのお絵描きコンテストですとか、今武蔵小杉 の、 この街大好き武蔵小杉っていうホームページを一緒に作り上げさせていただいたりしてるんですけど、結構目玉で面白いのが人材交流みたいなこともやっていこうっていうような話をしていて、区役所とショッピングセンターのがあってやってる仕事も別々なんですけど、まあ、地域を盛り上げたいって同じ思いがあるので、一堂に会してお互いの仕事の話とかをして、お互いの目線をお互いの視点を勉強して社会人としてレベルアップしていこうみたいな企画も今後考えていて、実は今年度何回かのシリーズでやっていこうと思ってるんですけど、今年の3月にお試しで1回やらせていただいて、交流若手同士交流をさせていただいたっていうことがあったんですね。全く違うお仕事をしてるんですけど同じ街で仕事してて、で年齢も近い皆さんなんですごく意気投合して、これからどんどんいろんなコラボレーションをやっていこうって話になったので、そこの交流会で関係性を築いて、またなんかこのコンテストに負けないくらいいい企画が生み出されたらいいなって思ってるんですよ、
交流会楽しかったです。
参加されたんですね。
しましたしました。
同じグループ
だった。そうですね、確かに。やっぱり区役所の方って普段の生活で雑談することってほぼもうないじゃないですか。
そうですよね。
で商業施設を運営している私たちも表に立つような仕事ではないので、なかなかこう交流しづらいけれども、そういう場を設けてくれて、仕事の話もしたり、プライベートの話もしたりって交流会を持ってたのがすごく楽しかったですね。
そういう交流会をまたその行政側が持ってくれるっていうのが、なんかいいなって思って、ちょっと簡単な私の話なんですけどね、ごめんなさい。私幸い区を活動に中心に、中心で活動してるので、幸い区役所さんが夢見ヶ崎動物公園を中心とした、このにぎわい創出とかの目的で、夢見ヶ崎動物公園を大事に思って活動している市民団体を集めたっていう交流会を開いてくれて、何度か参加してるんですけど、そういうのもやっぱりやるよって言ってくれる誰かがいるのが、そこが行政であるっていうことで、参加する側にとってはなんか一つこう一個安心感もあるし、そうなんか信頼感もあるし、でそこから何かしらが必ず生まれるっていう期待感もめちゃくちゃあるし、なんかすごく参加したことのあるものとしてはめちゃくちゃありがたいなって思って聞いてました。
そう言っていただけるとありがたいです。やっぱりその僕らって企業さんとかと違って何か物を作ってたりとか、物を売ってたりするわけではないので、そういった時に何ができるかっていうと、やっぱり今おっしゃってくださったように、一応行政って信頼感があるっていうことを最大限武器にして、その場所とか機械を作るみたいなことが一つ区役所としてはできることなんじゃないかなって思ってやらせていただいています。
これからもぜひね、そういう機械いっぱい持っていただきたいなって今思いました。
どんどん広げていきたいですね、この活動ね、ありがとうございます。さあ企業間コラボのお話をねいっぱい深掘りして聞いていきましたけれども、ちょっと気になる内容がありまして、島田さんはなんかご自身 の、 絵画作品、版画かな、となんか武蔵小杉と過去にご縁があったというふうに聞いたんですけれども。
そうですね、幼稚園の年長から小学校1年生まで、麻生区柿尾小学校、柿尾の方に住んでたんですけれども、その時小学校1年生の時に図工の授業で版画の作品作りまして、 ウサギを抱いてる私みたいなのを考えて、作ったんですよ。で、その版画の作品が武蔵小杉の会場で展示されていて、私の記憶でこう武蔵小杉でっていうところは全然正直覚えてなかったんですけれども、うんうん、自分の絵が会場で展示されてるのをパッと見た瞬間はすごく覚えていて、なんかこう展示されるというか人にこう表彰されるってすごく嬉しいことだなっていうふうに思いましたし、そうですよね。その後も私美大に通おうかなって思った時期もあったりして、そうですね、なんかこう人生をちょっと左右するような経験だったかなって思います。
ねえ、やっぱちっちゃい頃にね、うん、表彰されるとかって本当に大きくなっても覚えてるんですよね。ましてやこの今回その小学生の子供たちの一生懸命描いた絵が大きくね、うん、はい、あそこの駅の、ね、階段にね、あの表彰されるというか乗せてもらえるってなかなかない経験ですからね、うん、いやその表彰される子供さんの、うん、ね、今後まあ美大に行こうかなって今島田さんがおっしゃって
るね、きっかけになるかもしれない、
そうそう、ありますよね。いや素晴らしい。
そうですね、一応その最優秀賞が、うん、駅の階段に大きく展示されるんですけど、うん、いろんなあの方から賞を集めてまして、そうです、ね、中原区も中原区長賞っていうのを用意させていただいてるんですけど、それはですね、あの中原区のお便り、姿勢だよっていうお便りの、ちょっと今調整中なんですけど、うん、一面にドドンとこの方の作品を紹介できたらなって思ってます。やっぱり物を差し上げるとか契約書ってできないので、うん、ぜひその思い出になってほしいなっていうところ
で、うん、そうですよね。
一応その数十万部刷られる印刷物なので、
そこにあの
自分の作品と自分の顔が載ったってなると、うん、多分一族松江まで準備して
くれるかな。本当に
言ってくれますよね。
そんな機会を提供できた
な。素晴らしい。もう皆さんどしどし応募しましょう。
はい、してます。
さあさあ、そんな、企画を一緒に考えてくださっている高橋さん、
はい、
そういうお仕事をしながら、はい、4月からは大学に通われているって聞いたんですよ。
僕初めて今大学に通い始めまして、
はい、
あの京都芸術大学っていう通信の芸大なんですけど、グラフィックデザインを学んで、はい、これから4年間通うことなんです、はい、基本的に通信なので自分で取り組むんですけど、うん、通信にの学部の片用のキャンパスが外苑にあって、1回はそこに授業を受けに行って、ちゃんと同級生とのコミュニケーションを取りながら勉強できるっていう、すごく楽しい環境なんですよね。もともとちょっと仕事でデザインっていうのを、うん、結構特にあの独学でやっていて、
うん、おっしゃってましたよね、
やっぱり役所の文章とかってちょっと分かりにくいんで、それをデザインの力で分かりやすくみたいなところを、うん、あの自分の特技にできないかなってやってたんですけど、うん、もう少しこうレベルアップしたいなと思って、うん、やって
本当にフットワークというか、なんか、
ね、向上心も、ね、高い。
この大学を知って3日後に申し込んで、
フットワークの軽さ、本当素晴らしい、見習いたいです ね。いやそうやってね、もうあの島田さんもそうですし、高橋さんもね、あの一人一人そういうなんていうか向上心の高い方々が集まって、こういう素敵なコラボレーションが実現してるんだなーなんて、
怒って怒ったコラボレーション
になりますよね。
ぜひ来年ぐらいからぜひ美大また通っていただいて
ね、美大そう、島田さんもねいやありがとうございました。と私たちも頑張んなきゃなって ね思いましたね、うん、ありがとうございます。いっぱいね他にもお話聞きたいんですけど、お時間が迫ってきてしまいました、はい、なので最後にもう一度このコンテストの詳細告知などなどね教えてください。
はい、第2回子どもお絵かきコンテストの応募が7月11日から始まります、うん、テーマは私が暮らす武蔵小杉の自慢で、川崎市に住む小学生の皆様から募集いたします。
はい、はい、ありがとうございます、ね、窓の外からまた手を振ってくださっています、はい、お写真撮ってますね。ありがとうございます。さあ素敵なお話を聞かせてくださいましてありがとうございました。改めて本日のゲスト様のご紹介をいたしますね。武蔵小杉東急スクエアから島田由紀子さん、そして中楽役所から地域振興課の 高橋宗志さん、お二方が遊びに来てくださいました。素敵なお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
まだね、この後もスタジオ内でお声出していただけますので、はい、楽しんでいってください、はいはい。さあ、ここでまた1曲お送りいたしましょう。次のリクエスト曲は高橋さんからのリクエスト曲ですね。
はい、はい、星野源さんの曲で創造っていう曲です。はい、はい、すごく大好きな曲なんですけど、お絵描きコンテストでも創造性をぜひ発揮していただきたいなと思って、あ、今考えたんですけど、ぜひ聴いてください。星野源さんで創造です。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
中原区で創業100年、建築リフォーム資産相談お部屋探しならジェクトにお任せください。注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です。まずはジェクトホームページをご覧ください。ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました。
毎週木曜日午後2時からお送りしております川崎ショータイム小杉スイッチオン。続いてのコーナーは今日の1分防災、災害時におけるラジオの役割、重要性を皆様に知っていただこうという、そんな思いで発信しております。本日はゆうゆうからお伝えいたします。
はい、お伝えいたします。au ユーザーの皆さん、先日の通信障害、影響ありました？私ね、あったんです。もうめちゃくちゃあったんですけれども、ね、これって災害の時にも言えると思っていて、はい、電波が通じないとか、インフラが遮断されたなんていう時にね、スマホが使えないっていう時、今時スマホしかお家にないっていう方たくさんいらっしゃると思うので、近くの公衆電話どこにあるかって皆さんもう一度この機会に確認しませんかということをね、お伝えしたいなと思いました。私ね、近くにあると思ってた公衆電話なくなってたんですよ。
あら、なくなっちゃった。
今どんどん撤去されてるので、うん、今本当に今現在一番近くにある公衆電話どこなのか、そして10円玉が使えるのか、テレホンカードじゃなきゃダメなのかとかもね、ちょっと今この機会にぜひ細かくお子さんも一緒に確認してみてください。
はい、ありがとうございました。以上、今日の1分防災のコーナーでした。毎週木曜日生放送でお送りしております川崎ショータイム小杉スイッチオン。時には早口で突き進んでおりましたが、あと少しとなってしまいました。ここでいただいているお便りをご紹介しましょう。
はい、お届けします。
はい、
まずはトカちゃんさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。お絵描き素晴らしいですね。私も本格的な絵を描いてみたいですとのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あとは、はい、大原はじめさん、
お
高橋さん出るのめちゃ楽しみ。ありがとうございます。
大ファンですから
。大ファンですから。はい。ありがとうございます。さあ、そして、続きまして、R 佐藤さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
メインパーソナリティのルローネさんはじめ、スイッチのファミリーの皆様、こんにちは。
こんにちは。
第2回お絵描きコンテストの話題、地域を描く、地域を描くいいですね。どんな内容なのか楽しみに聞いてます。それから前々回の放送でコミュニティサークルのお話があり、初めは囲碁サークルを出発にという話でしたが、私、高校の頃、囲碁将棋部の囲碁部員でした。囲碁盤、家にありますですって、5番か、5番家にあるですって。本格的だ。へぇ、ありがとうございます。ある佐藤さん。それから、はい、ペコちゃんさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
午前中はね、今日のかな、日が差さない分涼しかった。さて、アクターズ、幸森アクターズスクールというね、情報をいただきましたよ。年中さんから小学6年生までを集めて夏休み特別企画ですって、まだ募集始まったばかり、明日のタウンニュースに出るはずですとのことですので、リスナーの皆様、幸い区版なのかな、幸森ハウスだからね、ぜひ幸い区版の、タウンニュース注目なさってみてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それからフロンターレ情報いかれますか。
私じゃあ見ましょうか。
はい、お願いします。
はい、トマッチさんからのフロサポ情報を、ね、はい、お届けしますよ。はい、今週のフロンターレ情報、昨日行われる予定だったザガントス戦は、トスの選手とスタッフに新型コロナウイルスの、陽性診断を受けて延長となりました。大
会延期ね、
延期、失礼いたしました、延期となりました。またね、日程は決まり次第発表になりますとのことです。はい、次はあさって7月9日ホームでガンバ大阪戦です。とどろき陸上競技場で19時キックオフ川崎 FM で、実況放送のブルーフレンズスタジアム、2022もあります。皆様の応援よろしくお願いしますとのことです。はい、いつも情報ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、 駆け足で進んでまいりました川崎ショータイム小杉スイッチ、今日あっという間の58分でしたが、はい、いかがでしょうか、いかがでしょうか、だっていかがでしたでしょうか、はい、はい、まだね本日のゲストの方ご紹介させてくださいね、武蔵小杉東急スクエアから島田由紀子さん、はい、そして中楽役所から地域振興課の高橋宗志さん、お二方にあのお越しいただきました、ありがとうございました、
ありがとうございました。
最後30秒くらいでもう一回コンテストの詳細、うん、ぜひぜひね教えてください。
はい、7月11日から、子ども絵描きコンテスト第2回子ども絵描きコンテスト始まります。テーマ、私が暮らす武蔵小杉の自慢、中原区役所さんと武蔵小杉東急スクエアに応募ボックス設置しておりますので、応募お待ちしております。
はい、ありがとうございます。
詳細はホームページかなんか見ればわかるかな。
そうですね、武蔵小杉東急スクエアのホームページに記載しております。
はい、はい、皆様チェックしてみてください。ぜひ。高橋さん大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
わかりました。じゃあお時間もね、さあ近づいてまいりました、はい、ちょっとなんだろう、今日はねワイワイと楽しんで
お届け
しますがね、さあ最後のご挨拶いきますね、
はい、
子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼元気節のルルお姉さんと、
はい、映画部のリーダーおしゃべりちゃんとゆうゆうでした。
はい、この番組は各社の提供でお送りいたしました、はい、
そうだ、はい、そういえばさ、再来週私たちまたお便り会やるんだったけど、うん、すっかりテーマを決めるのを忘れちゃったので、
大変だ、
ツイッターなので告知します。
告知しますので楽しみに見ていてください。
LINE の方はね、 LINE に流しますのでね、楽しみにしててください。
はい、それでは、みんなでさようならでお別れします、はい、ましょうか、いきますよ、せーの、
さようなら。